銀行口座等個人番号の紐付け反対。介護職の処遇改善策を。質問者は新城節子、平和。沖縄戦等戦没者の遺骨収集では、遺族に戻す取り組みがあります。国が行う身元特定のための DNA 鑑定について知られていません。
広報誌や区のホームページ等での積極的な周知に努めます。
デジタル化で個人番号カードをすべてに紐付けする国の動きに警鐘を鳴らす必要があります。カード取得が任意であることを引き続き周知してください。
引き続き適切に周知します。
生活保護のしおりの改定にあたり、最も意識した点は何ですか？ケースワーク業務は生活保護の根幹を成しています。外部委託について改めて見解を求めます。
しおりの改定は、生活に困っている方が躊躇せず保護申請できるよう改善しました。ケースワーク業務は民間委託に馴染みません。
介護現場の人材不足が依然として続いています。特に訪問介護の高齢化が深刻です。実効性ある施策が必要です。自治体が求める処遇改善策に対する国の対応は？また、区独自の人材確保策を伺います。
国に対し、一層の処遇改善を求めてきました。3年度の介護報酬改定で処遇改善が図られました。区は介護職員の資格取得のための研修受講料等独自に助成しています。
脱カーボンにプラ削減は必須。給水器を広げ、プラ容器抑制を。質問者は、曽根文子、平和。日本は一人当たりの容器包装プラ廃棄量が世界2位となっており、生産から廃棄の過程で多くの CO2 を排出するプラスチックの削減は、2050年のカーボンゼロを目指すために必要です。2021年6月に成立した資源循環促進法の意義は、リサイクル促進と合わせて、プラスチックの燃焼による CO2 排出を抑制することだと考えますが、区の見解は？
意義があるものと認識しています。
今後策定する区の環境基本計画に、プラスチック削減を明記すべきと考えますが、見解を伺います。
検討していきます。
区が関わる会議で、ペットボトル飲料の配布の中止を求めてきましたが、どのように進んだのでしょうか。
庁内通知やアンケート等で、マイボトルの活用等の周知を図っています。ペットボトル使用削減に向け、一層の周知を図ります。
今後も新しい施設建設等の際には、マイボトルへ給水できる機器の設置を進めてほしいと考えます。
本庁舎への試行的な設置を検討しています。引き続き、マイボトル普及によるプラスチック削減に努めていきます。
高齢者向け住宅政策メニュー。困難なアパート確保への対策。質問者は奥山妙子、連携。住宅政策の内容とその活用状況を伺います。
高齢者等アパート斡旋事業では、物件情報の提供、仲介手数料の一部助成を行っています。高齢者等入居支援事業では、家賃等、 債務保証料の一部助成、単身の高齢者、身体障害者に対する電話での安否確認を行う見守りサービスがあります。活用状況は、2年度のアパート斡旋事業の申請141件、仲介手数料の助成58件、家賃等債務保証料の助成52件、2年度末時点の見守りサービス登録者7件、葬儀及び残存家財等撤去の登録者12名となっています。
高齢者の入居を拒む理由には、賃借権の相続の解消、残置物の処理に手間がかかることがあります。そこで、孤独死対策保険の費用を区が負担することで、入居促進につながると考えますが、
孤独死保険などへの加入は、家主の不安を減らすことに有効だと認識しています。しかし、保険は、自らの生命や財産を守るため、自己の責任において加入するものでありますから、区の助成は考えていません。なお、区社会福祉協議会による葬儀実施や残存家財等の撤去の制度があり、周知に努めます。
区の長期計画に動物施策を加え、人と動物との地域共生を。質問者は大月丈一、公明。コロナ禍で在宅率が増え、犬猫の飼育数は1年でおよそ 15% 増加。動物は家族の一員との認識が深まる一方、地域では課題も生まれやすい状況があります。動物が苦手な方の声にも耳を傾けながら、人と動物との共生、命を大切にする動物愛護、動物福祉の視点が行政に求められています。区が策定中の長期計画に、動物施策を加えることは重要と考えますが、いかがですか？また私は、区民との共同の観点から、区の寄付窓口に動物施策の設定を求めてきましたが、進捗状況を伺います。
人と動物との共生社会実現のため、策定中の新しい実行計画に動物施策を盛り込むことを検討します。今後の動物施策の推進には、寄付の活用も考えられ、ふるさと納税を含め検討します。
行政サービスは申請主義に基づきますが、対象者が情報を知らず、支援を必要としている人ほど申請に至らないケースがあります。個人が求める情報が各自に送信されるプッシュ型サービスの普及が必要ではありませんか？なお、プッシュ型サービスは、申請がなくても必要な情報やサービスが提供されることです。
プッシュ型サービスは、申請主義の弊害を解消する有効なツールと認識しています。導入を検討します。
緊急事態宣言下、都外ゴルフ場での飲酒会食は許されない。質問者は、山田康平、共産。コロナ禍で税金の使途を徹底検証すべきです。税金浪費や私物化があってはなりません。区長日程表の調査で、緊急事態宣言発令直後の7月14日、公用車による都外の軽井沢高原ゴルフクラブへの移動が判明しました。区長の行動、飲酒、宴会、費用等を明らかにしてください。ゴルフはしたのですか？
酒は提供されました。ゴルフはしていません。宿泊費、飲食費、旅費は公費で支出しました。
意見交換はオンライン会議等で 対応することもできたのではないでしょうか。
オンラインでは参加者の真意が伝わりません。
区内経済団体幹部との宴会参加、宿泊のための都外移動は、東京都の自粛要請に背を向ける行為です。同日はワクチン接種、新規予約をめぐる大きな混乱が発生した日でもありました。公務員は公正に職務遂行に当たるべきです。疑惑や不信を招いてはなりません。利害関係者が多数参加する団体との宿泊、懇親会やゴルフは中止すべきです。
区政運営等の意見交換で不要不急に当たりません。区内経済団体が主催するものへの参加を中止する必要はないと考えます。
隠蔽された個別収支。雑公園寺杉並芸術会館の事業決算。質問者は堀部康、連携。杉並芸術会館の決算に不整合、不一致を発見したことから監査請求を行いました。これにより指定管理者 NPO 法人の決算に未計上の隠れた収入があったことも確認されました。
誠に遺憾であります。不整合とともに修正するよう指導しました。
都に修正報告された NPO 法人の決算には、修正前決算の終受日、令和2年7月2日と、修正後決算の終受日、令和3年6月18日が記載されています。これにより、請求した監査の実施中に慌てて決算を修正したことが判明しました。一方、区側に修正提出された指定管理業務の収支報告書には修正・終受日の記載はなく、あたかも何事もなかったかのように文書がすり替えられていました。
コンプライアンスの点から問題があるとは考えていません。
これまで報告に記載されていた各公園・事業単位の個別収支が、今回の修正を契機に消去され、闇に葬られています。
これまでのような個別収支についての報告はありませんが、収支報告書として必要な情報は盛り込まれていると考えています。
以上が、区政を問う一般質問の用紙です。全員協議会を開催しました。令和3年10月29日、11月1日に全員協議会を開催し、杉並区の将来像を示す杉並区基本構想の実現のための具体的な道筋となる杉並区総合計画、実行計画等について区から説明を受けました。区からの説明を受け、各会派の代表が様々な質疑を行いました。全員協議会の会議録は、杉並区議会ホームページに掲載予定です。意見書の提出。区議会は、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書を東京都へ10月15日付で提出しました。なお、意見書の全文は杉並区議会ホームページでご覧になれます。請願陳情の審査結果。採択。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について、意見書の提出に関する請願。3請願第1号。 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願。3請願第2号。不採択。コロナ対策で中小企業への特別融資に関する陳情。2陳情第16号。支給プレミアム付き商品券事業の中止を求める陳情。3陳情第12号。